それでは、通告に従いまして、質問を行います。まずですね、1点。施方針の中での観光振興の取り組み、主に、博物館の開館を基とした観光客の誘致ということですが、以前、確か2年ほど前の9月議会で、布施議員の質問に対して、市長案として、観光客を呼び込むには、有名な人の観光大使とか、そういうものに頼らないで、一般市民の方に応援をいただいて、そのことによって、誘致、観光客、交流人口の増加を図りたいというような、お答え、回答があったように記憶をしております。で、その後、その観光サポーター制度は、生み出されて、昨年の4月ぐらいにから開始して、6月号の資料に小さく載った程度だと思っております。で、有名人の観光大使が確か4名程度いらっしゃるんじゃないかと思いますけど、その後、その方たちがどのように活動されているのか、それから今言いました観光サポーター制度がどのように生かされているのか、その進捗状況、それからその進捗状況を受けての、見えてきた課題、そしてその後の対策について、まずはお尋ねをしたいと思います。
久保田議員の質問に対する自社の答弁を求めます。白川市長。
1番、久保田恒則議員のご質問にお答えいたします。私は支援方針で、述べた以前述べた観光サポーターについてどうなっているか、今後の問題はどうかということでございます。久保田議員のまさに時期を得たご提案、ご指導を受けまして、この被告館博物館の開館を契機に、壱岐市民が一丸となって交流人口の拡大による島の活性化を促進していくことを目的とした壱岐壱岐観光サポーター制度を今年度4月、昨年の4月から導入実施をいたしております。市では全世帯へのチラシ配布と広報壱岐への掲載をそれぞれ2回ずつ行い、また公民館長会や各地区の一人会においてもチラシを入れて説明を行うなど、当該制度の早期の周知普及に向け取り組んでまいりました。しかしながら平成22年2月末現在で登録者数は4名、誘客総数は94名にとどまっております。理由といたしましては、当該制度の認知度不足、地域経済における観光産業の重要性が市民に十分浸透していない、それから長引く不況による景気低迷と高速道路の ETC 割引問題、夏場の天候不良などが考えられます。市といたしましては、現在観光サポーターの中で、ブロンズ達成者が一人出ておられまして、こういった番付達成者の情報などを広報域や地元マスコミ紙に掲載されるよう働きかけ、一国博物館の開館を契機に、今一度関係団体と連携の上、当該制度の普及に向けた取り組みを進めてまいりたいと思います。それから先ほど ご質問がありました、著名人の観光大使につきましての活動状況については、担当理事に説明させますので、よろしくお願いいたします。
松尾一党振興推進本部理事。
観光大使についてのお尋ねでございますが、今回通告の中にそこまで書かれてなかったので、詳細な情報は持ち出しておりませんが、今4人いらっしゃいます。それで、林田様、刈谷俊介様、古谷様、宮本真理子様ということで、それで、例えば、私の代になってからは、例えば、刈谷俊介さんには、一国博物館の、 東京等でのですね、広告宣伝等の場に立ち会っていただいたり、そういったお願いをしておりますし、他の方々たちについても今度、そのうち宮本真理子様は今度、明後日の式典にも参加していただいて、それぞれの行動の中で、観光大使としてのご自覚を持って活動されて、していただいているとは存じますが、その具体的内容まで以上、それぞれのことを今、持ち合わせておりませんので、委員会においてでも、お知らせしたいと思います。以上でございます。
久保田恒則議員。
ちょっとお願いがあるんですが、慌てたのでペンを忘れてきたので取り替えていいでしょうか。すいません。ですね、後ほどですね、それを報告していただいて結構です。ただこの観光サポーター制度そのものが、先ほどお話ししましたように、著名人とか有名人に頼るよりもっていうことで、できた制度であります。そうすると、やはり、著名人、有名人がどれだけの活動をしているのか、やはりそういうのは時々ですね、チェックしたり、あるいは、こういう時期ですからね、再度お願いをしたり、する中で、やはり、情報っていうのは浮かび上がってくるんではないかと私は思っております。ですね、通告の中にはないんですけど、その関連の中でですね、春の辻公園の、遺跡公園の愛称募集をされてました。ですね。もう、お決まりでしょうか。はい、どなたでも結構ですから、ちょっと教えていただきたいと思っております。
須藤教育長。
愛称はすでに決定をいたしておるんですけれども、3月14日の開園式の時に発表するという段取りなんですね。で、できましたら3月14日の発表をちょっとセンセーショナルにやりたいもんですから、愛称が決まっております。すみません。
はい、久保田恒則議員。
実は私も応募してたんでですね、ひょっとしたら当選してるんじゃないだろうと思います。今日今からですね、皆さんとお話、質問というか、ここで議論を交わしたいのは、そういう基本的なことなんですよね。というのは、例えば、春の辻遺跡公園がオープンする。その時にセンセーショナルに発表したい。しかし、春の辻遺跡公園っていう名称は一つついてますよね。で、私、ある業者から、電話がありまして、春の辻は、という名称は変わらないんですかと。ですね。例えば、春の辻で何か商品開発をしたい。一国博物館で、商品開発をしたい。当然、そのオープンで、そういう商品は並ばないといけないんですよね。で、そこでもし、春の辻というものが、愛称という別のもので、変わってたらどうなります？だから本来募集するんであればもっと前ですよ。だからそういう基本的なことがどうもずれてるんですね。私は今更ここでお話しするような問題じゃない。本当に、出発点がおかしいんじゃないかという疑問がありますので、先ほどのその愛称の問題も、名前も聞いたわけです。例えば普通ですね。愛称は最初募集して、で、それで何年か経過してどうもうまくいかないとですね。で、そこでもう一回新鮮なイメージを出すような時にマスコットキャラクターをつけたり作ったり愛称を募集したりっていう手はよく使われております。ですからセンセーショナルに発表されるものがどういうものか期待をして、その発表は待ちたいと思っております。で、観光サポーター制度というのは、先ほどお話ししましたように、今までの質問の中では、やはり補助金をくださいとかですね、もちろん必要な補助金もあるんですけど、そうじゃなくて、市民が稼ぐ方法、市民が、行政とか、地域の人たちにの活性化のために、できる 方法っていうことで、まあ、ひょっとしたら有効じゃないかということで取り上げていただいたと思うわけですね。で、例えばですね、まあ、ブロンズとかいろいろあるんですけど、市の職員さんが例えば500名、これに取り組んでいただいたとします。で、一泊泊まらないといけないので、一泊二日。そうすると一人、まあ、ざっと見て3万円の経済効果を生み出すとしますね。そうすると、500名が、まあ、3人でも読んだとしてれば、3×3、9万、約10万としてですね、500×10 万、5000万円の経済効果を生み出せるわけですよね。で、これは全然不可能じゃないと思うんですよ。1年ぐらいですからね、1年ないぐらいにでも。当該に子供たちはたくさん出てます。息が過疎化してるっていうことは逆に当該の方にいるということ。そうすればそういう、まあ、つてとかネットワークを使って呼び込むと。子供が大学に行ってれば大学生の友達が駅に来たいっていうのを私も現実にやりましたけどね。もうじゃあ連れてこいと。2泊ぐらいさせろと。1泊はうちに泊めるけど、1泊は民宿に泊める場合と。それの方がお前たちもいいだろうと。そういうことはいくらでもできるわけですよね。で、実はこの観光サポーター制度が、まあ発足したときに地元新聞に掲載されまして、で、インターネットを覗いていたら、東京雪舟会さんの方で、お、息が動き出した、というような新聞記事を、が掲載されてました。もうすぐにです。だからまあ東京雪舟会としても頑張らないかんな、と。それからもうかなり経ってますからね。島を出てる人たちも応援しようとしてるところに地元の人たちが何かできるんではないかということで取り組んでいるのに成果が上がってないっていうのはもう間違いなく周知不足です。はい。チラシが配られたのは、確か去年の秋ぐらいだったと思いますもんね。で、私がいろいろ言ってこういう制度知ってますかとほとんど知りません。いやあ、そうしたら私もやればよかった。もうすでにお客さんを呼び込んでしまったとかですね。そういう声は聞きます。あ、使えるなーっていう声も聞きました。しかしそれが上がってこないっていうことはもう明らかに周知不足です。ですからその、進捗状況は多分こういうことであるっていうのは予想してましたので、まあ今後の対策を、先ほど、お尋ねしたわけです。で、それはですね、この、一国博物館、このことについても言えると思います。質問の用紙の中でですね、ちょっと抵抗はあったんですけど、地域住民の本当に声の中で、開館はもうすぐですけど、どうなってるのと。で、全然盛り上がりが見えないですね。市の職員も、盛り上がってない。で、私も市議になって間もないんですけど、市議会議員も盛り上げてないと。そういう批判をいただきました。ただですね、おかげさまで私はその時に、まあ、反論じゃないですけどね、なんとか言い逃れ、納得をしていただける答えは持ち合わせておりました。まあ、それは私が今個人的に活動している、まあ、息を元気にする会っていうのの、普及の中でのことだったので、いや、議員さんはそういうことはありませんよと。私のこういう個人的な活動ですけど、やはり思いは一緒なんで、全員が協力して、取り組んでくれておりますというような、本当に、返事を差し上げました。私もこういう熱い思いのグループに入れて本当に誇りに思ってますと。だから今からそういうですね、活動はどんどん見えてくると思いますよということで、まあ、なんとか納得をいただきました。で、市の方についてもですね、いやもう今忙しいと、非常に忙しい中で、多分、今後はですね、やはり市の職員さんの動きも当然見えて、来るんではないかというような、発言をさせていただきました。ついでにですね、あと、 2点ほど市民の声をお伝えしたいと思います。脚色はしてませんからね。ある方はですね、ある新官さんは正月前に行ったら、やはりどうかしないかんと思ってますと。その中で、その方はよく観光サポーター制度をご覧になってて、10名はやっぱりきつい場合と。できれば5名からスタートしてほしいと。基本登録をですね。そういう声もいただきました。そこで、ぜひですね、そういう方もいらっしゃるし、制度といっても内部規定で変えられるようなものだと思いますので、まずはその5名にですね、で、再周知といいますかね、ちょっとこういうふうに改造しましたよということも検討していただければと思っているわけです。それと、会館の件に関してですね、ある人は、全然、見えないと。どういうことが行われているのか見えないから、どうなってるんですかって言われましたので、いや、それはこうなってますよ。会館式典は、博物館で、お偉い人がたくさん集まって、大々的にやられると思います。という話をしました。それはそうですかって。私たちはもう何もせんでよかってしたいねってですね。結局、これも、やはり市民に、こういう取り組みをしてるんだとですね。市民も一緒になってやろうや、っていうような周知の仕方が、少なかったんじゃないかと思っております。やはり、今までの茶谷さんとかが言われるように、地元の盛り上げは、絶対不可欠であると。で、そういう盛り上げが、皆さんの思いで一生懸命されてても、それが市民に見えてない、ですね。形として見えてないっていうことは、まあ、見えてない人から、にすれば、前日宇瀬議員が言われたように、危機感がないんじゃないかと。そういうことにつながるわけですよね。ですから、まあ、博物館のホープに向けての取り組み。それから、先ほど言いましたように観光サポーター制度、周知の方法についてですね、もう一度、答弁をいただきたいと思っております。
白川市長。
市の周知の仕方が足りないと。まあ、方法も考えなさいということでございます。私はですね、周知についてはですね、怒られるかもしれませんけど、司法を通じ、あるいはいろんな面を通じてですね、やっていると思います。私はですね、それをですね、水を飲まない馬に水を飲ませる。これはですね、私はですね、ぜひですね、皆さん、馬が、喉が渇くようにですね、仕向けていただきたいと思ってますね。これはですね、きっと私はこう言ったら、批判を受けると思います。しかしですね、一生懸命やっております。職員も一生懸命やっております。それをですね、私は、職員はつまらんたい、何も知らんたい。これはですね、間違っていると思います。私はですね、職員も、関係者もですね、一生懸命やったと思いますね。私はこの点はですね、強く、申し上げたい。そしてですね、それを批判をする。それも、いいと思います。しかし、その批判をする方々はですね、その時ですね、いや、こうしないけんとかいと、こう宣言できんとじゃないか、こういうこともしてろよと、あんをいただきたい。できんとり、できんとり、できんとり、じゃあどうすればいいですかと、私はそういう知恵をいただきたい。別に、自分の、足りないことを、それを、伏せてはおりません。確かに、皆さん方から見れば、周知が足りないかもしれん。じゃあ、こうしてくださいという案をお願いしたい。
久保田敦典議員。
その通りだと思います。はい。でも私は今までかなり案は出してきましたよ。例えば、春の辻オープンに向けてのイベントのあり方であるとかですね。夏休みの課題にせろとか、それは、議員になる前もでしたかね。はい。 無駄遣いストップ本部の委員というのは無駄遣いをストップするだけじゃなく、建設的な意見があればそれも出せと。出していいのかっていうことで、をお尋ねしたら、あ、もちろんですよっていう中で、建設的な意見は、まあ私にとっては建設的だったと思いますけど、受け取り側としては、ああ、大したことないなと思って見過ごされていたかもしれません。はい。でも、ね、その中で、例えば夏休みの課題にしましょうやと、昨年の、まあ議員になる前だったんですけどね。夏休みの課題に春の辻の標語でもいいし、作文でもいいし、絵でもいいし、工作でもいいし。盛り上がってないんだったら、夏休みの課題にすることで、保護者に、子供に課題を与えれば、保護者を巻き込むでしょうと。そうすると嫌が応にも、春の辻に対する関心も生まれてくるじゃないですかと。今の時期に、オープンに向けてやったら一番いいと思いますよっていうようなお話は何回もしました。ところが、まあ、それがなかなか聞き入れられて、いただけなかったと。いうことで、しかし、まあこうして、こういう立場になった以上は、また新たなものもですね、考えてやらない、やらなくてはいけないということで、自分なりの、今活動をしているわけです。ですから、市長が言われたように、まあ、それは私に対して言われたんじゃないと思いますけど、多くの、ね、多くの方々にももちろんそうですしね。しかし、私について言えば、そういう機会はたくさんあって、取り上げて、いただけなかったっていう経緯がありますので、その点を一つですね、ちょっと、松尾担当理事とはよくお話をしましたので、回答いただければと思っております。
松尾駅頭振興推進本部。
ただいまの、いろいろご指導を受けた点について何もしないんじゃないかというお話でございましたけれども、確かに買い立てについては最初夏休みができませんでした。で、私もその頃ちょっとまだよく来たばっかりだったんですけれども、まあ、それは一つの案だなということで一応考えはしたんですけど、なかなか宿題が重なって難しいとの問題がございまして、今回、会館の記念式典にあたりまして、改めて1月に私、学校休暇調査にお願いいたしまして、絵画の募集をいたしまして、今度開館日には、そういう、小学生のですね、絵画を、展示することにいたしております。また、この間のステッカーを作ってもおりますけれども、あれも実は先生の案の少しパクリみたいなところがございまして、いいことだなと思いましてやっております。確かに、なかなか、先生のご指導も含めて、完全にはやれない時もありますし、時々私が、うかつな性格でございますので、忘れることもございますが、ただ、決してですね、ないがしろにしてるということはございません。一応その時は真剣に考えて、できることはすぐ取り組んでおります。そこはですね、ぜひ、ご理解を願いたいと思います。それともう一つ、決してですね、先ほど、市長がおっしゃった通り、言っていただければ、決して聞く耳を持たないわけではございません。それはもうぜひご指導いただきたい。それは、僕はそこら辺はご信頼をいただいているんじゃないかというふうに思っておりましたけど、先ほどの指摘を受けてちょっと傷ついておりますが、本当、そこら辺は皆様のご意見は、真摯に受け、まあ、できるだけは別にして受け止めるということだけは、お伝えして私の答弁にさせていただきたいと思います。
議長。久保田敦典理事。
今、松尾理事のですね、お言葉で、私も時々、褒められていました、松尾理事から。確かにアイデアはいい、というですね。で、褒められて、まあ、後があまり続かなかっただけのことなんでですね。別に、パクリとかですね、そういうのは、大いに結構なんですよね。やはりみんなが、良くなればいいことであって、それで先ほど市長が、熱く語られた、ですね。市の職員も一生懸命やってるんだと。 それもわかります。はい。で、ただその、伝え方がですね、どうなのかっていうのは少し疑問に持つところがあるわけです。っていうのは、どうしてもですね、トップが伝えても、次の人が、次に伝えるのはだんだんこう熱は冷めていくんですよね。それは当然です。だから、そういうのは分かった上で、やはりこう、常に自分の思いを気を捉えて発信するっていうことは必要じゃないかと思います。ベテランのですね、行政マンがいらっしゃるところに、これもまた基本的なことで申し訳ないんですけど、リーダーたる者はですね、こういう言葉があります。やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば人は動かじ。ですね。多分、皆さんご存知だと思いますけど、戦争には反対ですけど、連合艦隊司令長官、山本五十六氏の言葉だそうです。これは、命令すれば動くような軍隊の中でさえ、こういうことを山本五十六長官が言ったっていうことは、それだけやはり自分の思いは、うまく伝わらない。常に自分がやってみせないといけない。率先垂範っていうらしいですけどね。やはりこういう姿勢をみんなが持ってれば、もっと違う形で、いい形として観光サポーター制度もですね、動いていくんじゃないかと思っております。そういうふうな形を見せるっていうことは絶対必要だと思います。で、それをできればですね、壱岐市が活性化して、儲かって、税金がたくさん入るように、行政サービスはすべきだと思いますので、その立場の市の職員の方々が、そういう形を見せていただければ、市民も絶対にそれに続いて動くんではないかと。私は、そのように思っているわけです。先ほどの金額を生み出せばですね、博物館の維持費ぐらいは、もちろん、形としては見えませんけど、域の活性化のための経済効果っていうのは出るわけですよね。5000万あればですね。で、一つの例としてですね、お伝えしたいんですけど、私は、空手をやってましてですね、沖縄によく行くんですよ。で、私の沖縄の先生がですね、4年に1回、世界武道祭っていうものを呼びかけまして、沖縄にすごい人数の、まあ、日本人も含めて、外国人が集まります。で、大体1週間滞在するようになりますので、まあ、全部滞在しないにしても、500名ぐらいは来るんです。500名以上。で、その人たちがですね、まあ、3万円、1日3万円使ったとして、1500万。開催期間中6日間で、9000万、1億近い、経済効果を生み出しております。凄まじい額です。沖縄にはそういう、まあ、武術家というか武道家が数名いらっしゃるんですよ。で、この方たちはだから、まあ、これは私一人の先生だけでも年間2500万円ぐらいの4年に1回ですからね。他にもイベントやりますけど、年間2500万ぐらいの経済効果を生み出している。私がここでお伝えしたいことは、観光資源も大切ですけど、人の活動というかですね、人の取り組みというか、そういうことも十分に交流人口の増加に役立つんではないかということです。おばあちゃんたちの葉っぱビジネスで有名なですね、徳島県の上勝町。あの辺も自分たちのうまくいかない農業かなんかを、の中で苦心して今の葉っぱビジネスを編み出したようです。ですから私たちも必要な補助はもちろん必要でしょうけど、あまり補助と言うとですね、当然、 自分たちの力っていうのはなかなかつかないものなんですよ。ですから自分たちの力でできることは自分たちの力でやってみようという、そういうアイデアを生み出す時期が私は今の時期じゃないかと思っております。というのは、博物館の開館とかいうのはですね、多分壱岐の歴史の中でも勝ってないことだったと思います。産業の発展とかですね、いろんなものの流れっていうのは、焦点で言えばルーティンですよね。普通の業務の中です。当然その業務を毎年やっていく中での改造っていうのも必要ですけど、その中にうまくいかないからっていうことで大きな設備投資をしたわけですよね。予定して博物館というその設備投資をしたものが届く、出来上がるのに、それを稼ぐことに生かさないっていうことは非常に大きなロスとなるのは当たり前のことです。だから先ほど言いましたように、基本に戻ってですね、ぜひですね、皆さん方が先頭になって、あるいはいろんな思いをうまく伝えて、で、壱岐市の活性化につながるようなアイデアをいろんな人から集めたらいいと思っております。で、ちょっと長くなりましたけど、最後にですね、この項の締めくくりで、やはり先ほど、イベントの周知の方法とか、そういうのもありましたけど、少なくとも今言いましたように、3月14日ってのは、壱岐国博物館のオープンっていうのは、壱岐にとって、本当に縁をかけた事業だと思います。そしたらそういう事業の時にはですね、やはり皆さん、市民の皆さん集まりましょうやと、博物館の内覧会もいいですけどね、そういう思いをもっと伝えたらよかったんじゃないかとは思っております。ですから今後もですね、当然3月14日はスタートですので、今年の平成22年、私は壱岐市活性化元年だと思っております。ですからこれをですね、ぜひ、みんなで共有してですね、この博物館の開館を生かしたいと思っております。最後に私の今までの長々とした、壱岐に対して市長の意見をいただきまして、この第一の項は終わりとしたいと思っております。
白川市長。
久保田議員には本当に、いろんな面で、勉強させられる発言をいただきましてありがとうございます。何を言いましても、あさってが開館でございます。これを起爆剤としてですね、壱岐を本当に賑わいの持てる島にしていかなければなりません。そのためにですね、一つお願いございます。過去にいろいろこの問題についてですね、議論ございました。一つ、3月14日を機にですね、過去のことは一切流してですね、私たちの周知の仕方のまずさとか、いろんな対応のまずさありました。しかし、それこそ今議員おっしゃるように、いわゆる元年のですね、元日なんです、あさってはですね。ですから、一つ、過去のいろんなものに蓋しろという意味じゃございません。それを糧といたしまして、今後はそれこそ、今から日が昇るんだという、そういうことをですね、一つ、皆さん、職員にも私は再度申します。皆さん方も、市民の皆様方も、一つ、壱岐にはこの財産があるんだと、今からスタートだと、こういう気持ちをですね、私はこのメンタル的に持つことがですね、非常に大事だと思っています。一つ、ご協力をお願いいたします。久保田議員のご提言、ありがとうございます。
平議長。久保田敦典
議員。それでは、質問の第2項ですね。それとちょっと一般通、質問通告書の中でですね、この真ん中に、ちゃんとした、読みやすいように、横に線を引くのを忘れておりました。次回からはですね、きれいに皆さんと同じようにですね、ここに、横に線を引いた書式にしたいと思っております。2番。税金の有効の徹底を目的として立ち上げた無駄遣いストップ本部。まあ、私も以前というか今でも本部員になるんですけど、これについて、簡単に、質問したいと思っております。質問の用紙に書いてありますように、立ち上げ当初はですね、市民の意見が数件出されて、それを会議でも取り上げた ように記憶しております。しかしその後、今はちょうどその経過観察期間ということですけど、その後、そういう意見、市民からの意見が出されているのかどうかという点と、やはりこれもですね、無駄遣いストップ本部立ち上げは早かったです。はい、ただ、現実的なものとしてですね、意見の集約をするためには、やはり皆さんに多く知らせることが必要です。担当者にも話したことはあります。もうちょっと意見が出ないっていう結果は、やはり皆さんの意見がないんじゃなくて、ひょっとしたらこういうものがあるっていうことを知らない人がいるかもしれないんだよっていうことを何回か伝えましたけど、やはり忙しい中ですね、なかなかそういう、徹底もされてないようです。ですからまずそれをもう一度、周知していただきたいというのと、人数構成もですね、もう一度考えていただきたいと。で、私も、こういう立場になりましたので、果たして民間委員として、いいのかどうか。で、少なくとも市民が求めているのは事業仕分け的なものであって、それを、まあ、どういう形で生かすにしろ無駄遣いストップ本部の中で取り上げていくには、人員構成を変える必要があるんではないかというふうに思っておりますので、この件について市長の見解をお尋ねしたいと思います。
白川市長。
久保田議員の二つ目のご質問でございます。税金有効活用の徹底を目的として立ち上げた無駄遣いストップ本部の現状についてということでございます。平成20年5月に無駄遣いストップ本部を立ち上げまして、久保田議員につきましても、これまで無駄遣いストップ本部員としてご意見をいただいてきたところでございます。これまで市民皆様からの無駄遣いストップに関するご意見については、平成20年6月号の広報誌で募集を行い、その他機会を捉えて市民皆様に意見募集についてお話をさせていただいてまいりました。これまで募集当初の6件のご意見、ご提案をいただいておりますが、その後は皆無でございます。本実施計画については、平成21年度までの計画を策定しておりましたので、平成22年度からは実施計画を今後策定することといたしておりますので、実施計画の策定にあたり、広報誌等で市民皆様からの意見募集を行ってまいりたいと考えております。なお、ご参考までに、市民皆様からのご意見、ご提案につきましては、無駄遣いストップという観点ではございませんけれども、市長への手紙を本年1月号の広報誌で掲載し、これまで30件のご意見、ご提案をいただいております。また、民間委員の件でございますけれども、確かに本部員として、市の理事等が9人、そして民間委員が4人ということで、民間委員が少ない状況になっております。これまで各種委員の選出において公募を行った委員もございますけれども、その実績としてはなかなか応募がないという現状にございます。しかしながら、こうしたことも含めまして、委員の選任につきましては、今後検討を行ってまいりたいと思いますし、新年度の委員について反映できればと思っておるところでございます。
久保田恒則議員。
はい、無駄遣いストップ本部っていう表現が、まあ、一時こう話題にもなりましたけど、まあ、市長への手紙ですかね。それももちろんいいんですけど、やはり、せっかく立ち上げた部署ですからね、その部署への反応が、この一番最初の6件以外にないっていうことはもう、で、それが形とは違って市長のなんとその方には来てるっていうことは、最初の目的とやはりその募集方法がうまく、マッチしてないっていうことはすぐに判断できるわけですよね。で、それが、意見を募集するであれば、やはりそういうふうに、市の無駄遣いに対する、ご意見とかいうようなものの、募集しておりますということは、再度ですね、いろんなところで伝えていただいてですね、意見の集約をしていただければと思っております。それから、先ほどの民間委員の選出ですけど、確かあれが2年ぐらいの任期だったんで、できればですね、私は、どうなるのかわかりませんけど、降りたいとは思うんですけど、そのところ、ちょっと最後にお答えをいただきたいと思っております。
白川市長。
先ほど申し上げましたように、新しい委員さんにつきましては、公募をしてみたいと思っております。そして、その枠につきましても、増やす方向で臨みたいと思っております。
久保田恒夫議員。
はい、じゃあ、まあ、無駄遣いストップもそうですけど、やはり、当面のですね、3月14日の開館に向けてですね、今からでも遅くない、宣伝活動とかいうのがあると思いますので、私を含めてですね、ぜひ盛り上げていきたいと思っております。これで私の質問を終わります。ありがとうございました。